私たちは日々の生活が落ち着いていて波立っていないときは平和ということあるいは命というものについて考えたり会話したり聖書の言葉を素直に受け止めたりできるんです。でも一旦有事と言われるような恐ろしい出来事が自分の生身に降りかかってくるといっぺんに吹っ飛んでしまってまず自分を守らなくちゃ自分の家族を守らなければそっちにぎゅーっと考えが移動させられてしまうそのような経験をされたご高齢の方たちの言葉を私たちはたくさん聞くことがあるわけです。そして私たちは私は未だにまだその経験を幸いなことにしていないからまだこうして落ち着いて平和とか人間の命というものについて考えたり会話したり聖書を受け止めたりできているんだということをもうちょっときちっと考えないといけない時代に入ってしまったということも覚えていかなくてはいけないんだろうと思います。今この時間にこうやって平和に礼拝を行っていけるというそのことがどんなに幸いなのか、こうしてぬちづ宝の日として一緒に礼拝できるということ、このことも豊かに神様の支えとそして導きがあったからこそできているということ、私たちは遠い向こうのことではなくて自分にも起こりうることとして理解していかなくてはいけないんだろう、そんなことを思います。厳しい状況になると私たちは目の前のこと自分の地域のこと国のことでもういっぱいになってしまって他のこと聞こえてこない。人間っていうのは本当はもっと自分がどうやって生きているとかあるいはどこに置かれているとか客観的に上から見るときにどうかっていうことをできるその私たちの力は持っていても全部やめてしまってもうここしか見れないこれで全て本当に私たちは愚かだなと思ってもその時にはそれで精一杯だからこそ今私たちがこうやって落ち着いて平和の中で命のことを考えることができるという時にこそどうやったらいいのかどうしたらそっちに行かないで済むのかみんなで考えたり聖書から受け止めたりすることが求められているわけです。一旦人が人を殺してしまう出来事が始まっていくと止められないんです。本当に残念だけれども悔い改めてそれをやめるということはなかなか歴史の中で見ることがありません。どこか第三者の人間が介入してきたり寄り添っていって痛みを共有する人が動き出したりすることでようやく人が人を殺していくという出来事を止めることができるという歴史を私たちは繰り返していることも覚えていかなくてはいけないんだろうと思います。この聖書言います。神が起こされた聖戦っていう言葉が書いてあるではないか。果たしてそうでしょうか。最近の聖書研究の中で私たちはこの神というものを自分の方向に持ち寄って神を前に出して聖なる戦いといって戦っていた歴史を見ること愚かさを見ることとして旧約聖書を語るそのような語り方がどんどん大きくなってきました。聖書の語る神は旧約聖書であっても新約聖書であってもなお一人一人の人間を大事にし慈しみそして一人も滅びないようにお作りになられた神です。神は その聖書をどう読むかによって、それが戦いの神として持ち出されたり、あるいは人を裁くものに使われたり、そんな愚かな歴史を私たちは繰り返しているんだということも踏まえていかなくてはいけないし、今現代社会で私たちは被害者になったり加害者になったり繰り返しながら生きているということも私たちは覚えていかなくてはいけない。そして聖書はどこの人たちが書いたのか、虐げられて抑圧されて叫びの中からこの聖書が記されているということを覚えていかなくてはいけないんだろうと思います。奴隷のようにされたエジプトでのイスラエルの叫び、バビロン捕囚として遠く祖国を離れたその民の叫び、そしてまた新約聖書になったら異端と言われて迫害を受けた人々の叫び、それが聖書の中に記されているんです。どう読むのか、弱くて小さくて、そして何とかして神様の救いと癒しと、そして助けを求める声がぎっしり入っている、これが聖書とも言えるんです。本日の説教題、神の公正と正義としました。公正と正義と、そして慈しみ、旧約聖書の三大の大きな大切な言葉です。公正をミシュパートと言い、正義をツェダカーと言い、この対立することではない神の義を土台にしたことが成り立っていくとき、人間はどう生きるのかということをおのずと知らされていく言葉が旧約聖書の中の大切な言葉として紡がれています。人間が愚かになるからこそ神様は公正な方である、そしてまた正義の方であるということを聖書は訴えます。でも私たちは自分の正義、これが正しい、あれは間違ってる、そうやって分離し分断が起き、相手を罵り敵を作り、そして人が人を殺していくという歴史が未だに繰り返されています。創造の主なる神、この人間が私たちが愚かであってもなお神が人間に求めるものは何か、この御箇所六章の八節はその人間に求める根底の本当に大切な部分が込められている一節であります。沖縄に出かける前にこの御箇所六章八節をこの日に語ろうと思って準備していきました。聖書研究もし少しの黙想もしながら沖縄へと旅立ってきました。皆さんにお祈りをいただいて、月曜日にゴスペルを歌う会に参加させていただき、火曜と水曜はサンバプテストの女性大会、コロナで3年間延期になったこの大会に日本バプテスト連盟、日本バプテスト同盟、沖縄バプテスト連盟の3つの女性たちが集まり、人数制限がされ、那覇キリスト教会で開催されました。そして木曜日と金曜日は無地図宝の日学習ツアーとして、命を脅かされる基地、そしてまたその前で座り込みをしている人々、そしてまた本当に命が脅かされた出来事を一つ一つ見て回りながら沖縄中を回りました。心が潰されそうになることが何度もありました。どうしてこんなことが人間に起こされていくのかと思うことばかりでした。サンバプテスト女性大会の研修会で普天間バプテスト教会の神谷武弘先生が研修会として、普天間基地ゲート前でゴスペルを歌う会、これこそが キリスト教会の軍事基地という暴力に対する一つの戦いとしてこの働きを語ってくださいました。当日のしおりページを開けてみたら、この研修会のテーマの聖句が三箇所六章八節でした。この一致にゾッとしました。そしてまたこの言葉こそが沖縄から発信されなくてはいけない言葉だということを改めて深く受け止めました。神谷先生は軍事基地という巨大で強い権力に対してゴスペルを歌う会がどうして始まったのかということを話してくださいました。2004年の8月、覚えてらっしゃる方もいらっしゃるでしょう。沖縄国際大学に大型の輸送ヘリが墜落、炎上。あの時、普天間バプテスト教会の4キロ先でした。世界一危険な基地、即時閉鎖、撤去、県民挙げての運動が高まっていきます。2011年、2012年、普天間基地のゲート前で連日座り込みがされても、されても、2012年の10月、オスプレイの強行配備、そしてまた続いて多くの不時着、墜落、落下物が勃発していくわけです。そんな中で非暴力でノーベース、これを表明する方法としてゴスペルを歌う会が始まっていき、今年の10月で10年になると言います。一日も欠かさず、月曜日の6時から1時間、雨の日も風の日も電子オルガンを鳴らし、疑いを届ける、そのような働きが続いています。沖縄の現状は厳しいです。今年もまた落下物、墜落事故、絶え間ない騒音、その被害が繰り返し起こされています。普天間バプテスト教会の付属幼稚園、付属保育園、緑ヶ丘保育園、2017年の12月午前10時、子どもたちが外で遊ぼうと運動靴を履いて外に出ようとした矢先、ものすごい音でトタン屋根に落下物、透明のガラスの筒状のもの、10センチ、直径8センチのこのくらいの大きさのものが落ちて、バウンドして飛び落ちて庭に落ちたと言います。何だったのか。調査によって、米軍の大型ヘリのプロペラの根元にあるストロンチウムの放射線を抑制するカバーであることが判明しました。しかし米軍はどんなに証拠を示し映像を公開し、飛行中の機体から落下した可能性はと言っても、その可能性は低いと言い続けています。2万人もの署名を集めて日本政府に持って行っても善処しますという言葉だけです。何も変わりがない。もう5年も経ち、そして保護者たちは子どもたちがその保育園を卒業していってもなおその働きを担い続けています。さらに米兵によるレイプ、後を絶ちません。何とかしてズタズタになった体を持って女性たちが性暴力のその実際を声を上げると、誹謗中傷が襲いかかってくる事件が後を絶ちません。神谷先生はオスプレイ配備もまた沖縄へのレイプのそのものだと、そのように言葉を強めておられました。そのような地で怒りを、憤りを、痛みを、悲しみを、キリスト者としてノーオスプレイ、ノーレイプ、ノーベースと赤い幟を立ててゴスペルを歌うこと、これこそが神の公正を示し、へりくだって神と共に歩むこととして継続している と語ってくださいました。この聖書の2箇所、この6章は、山々を証人として神とイスラエルの民が対峙して、そして神が今までイスラエルの民をどんなに愛し、出エジプトを実現し、そして良き地に導き、そしてなお神に愛し育て、そして慈しんできたことを語るんです。しかしイスラエルの民は、あなたは律法によってこんな生贄を、こんな生贄を、あんなに量の多い生贄を求めているではないかと反論していくんです。そんなこの証言台の中で今日語られた言葉、神は求められているものは公正を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むことであると語られた、宣言された言葉が今日の聖書の箇所です。この公正という言葉は、皆さんが持っておられる古い言葉では、聖書では正義となっていますし、公の義と書いてある聖書もあります。この聖書教会共同訳に変えた時、このミシュパートという公正という言葉を全部一つの言葉に翻訳し直して整えていこうという働きが大きく動きました。そしてセダカーというものは、いろんな言葉があってもなお正義に整えようという形です。ですから皆さん、この聖書教会共同訳にした時は、公正って書いてあったら同じヘブライ語なんだと理解していただけるようになったんです。また正義という言葉はいろんな意味で使われていたけれど、セダカーという言葉であった時には、みんな正義にするという大きな大転換が起きて、この聖書できてきてるんです。ですからなお皆さんの中で、この正義と公正というものに注目して、旧約聖書を読んでいただきたいなと思います。箴言の21章の3節、正義と公正を行うことを主は生贄より喜ぶ。まさにこの2箇所につながるその言葉であります。そして一番大事なこと、それは慈しみを愛しという、この慈しみです。ヘブライ語でヘセドと言いますが、どんな愛か、半端ない愛です。自分をバカにされ、暴言を浴びさせられ、もういらないって言われてもなお愛する愛です。神はその愛を私たちにくださったんです。なぜなら、人間一人一人を特別に良いと言って作ってくださったのが神だからです。私たちは自分にここが気に入らないとか、ここは嫌だなって言います。でもそれもなお、あなたが素晴らしいものだという神様はおっしゃるんです。高価で尊いと言われた神様の愛は、この慈しみという翻訳された中に全て包括されています。罪深いですよ。もう自分がギリギリになったら、もう他者を排除して自分だけ守ろうとする私たちですし、自分の地域、自分の国と言った時、もうこれさえ守らればってすぐ思ってしまう私たちですよ。でもなお神は宇宙を作り、地球を作り、一つ一つの出来事を知っておられる方です。神にへりくだって従って生きるとは何か、その前に神がヘセド、慈しみを持って私たちを愛してくださるということを受け止めなければ、決して従うことはできないです。半端ない愛です。こんなに小さくって、もうすぐに喧嘩して、もうあなたなんか顔も見たくないって言ってしまうような愚かな私たちであってもなお、あなたを愛している、あなたは極めて素晴らしい、あなたこそ最高のものっておっしゃってくださる神の愛を、あなたが愛せっていう。 神の公正を喜び、行い、慈しみを愛し、へり下って主に従っていくことこそが私たちに求められているものだと神はおっしゃいます。神が人と契約を結び、その約束を決して破らない愛、こんなに愚かで足りなくて、そんな私たちをここまで愛してくださる神の愛を思うとき、本当にどうしてここまで愛することができるんだろうって思えるほどの愛です。ようやく参加することのできた20日のゴスペルの歌う会、何人もの助け手がありました。4時45分に空港に着いて6時には間に合うと思ったんです。そしたら4時10分に那覇新都心の教会に集まらないといけないよって言われました。みんなが帰るそのような中で交通渋滞は起きてるし、なんでそんな飛行機を取ったのとまで言われてしまった私には、3人の天使が現れ、そしてなんとモノレールの駅まで迎えに来て、そして一緒にゴスペルを歌ってくださる方が現れ、私はギリギリ5時55分にその場所に着くことができました。本当によかったさって言われながら一緒にゴスペルを歌ったんです。歌うこと何の力になるんですか。祈ること、そんなこと続けてったって何にも意味がない。しょっちゅう抽象があるそうです。バカにするんじゃないよ、歌って何に起きるか、そんなふうに言われながらも10年続けたんですよ。いろんな人が来て、いろんなふうに一緒に歌って、その歌が首相官邸前に行き、福岡のアメリカンセンターの前で歌い、横浜の戸塚に広がり、大阪のと一つ一つ増えていきます。歌ってる側もいつまで続けるんだろうと思っているのかもしれませんとおっしゃってました。しかし司会の方が言いました。このフェンスがなくなるまで続けるんですって。私は佐世保に生きて10年になりました。佐世保にも基地のフェンスがあります。でも私は本当に恥じるばかりですが、佐世保のフェンスがなくなるっていうことを考えて何か行動したことは一つもなかった、思いました。当たり前って思ってた、もうしょうがないって思ってました。いくつもの牧師たちの声も聞きました。佐世保を上から見たらね、一番いいところは全部基地が持っていってるんだよって。そしてあの基地で働いてる日本人のお給料はみんな私たちの税金なんだよって言われました。言われても私の心は動かなかった。そうなのかなと思うだけだった。でも沖縄は違ったんですよ。沖縄のキリスト者は歌うことで一つの戦いとして、そこに自分たちの意思を表す。 No Osprey No Rapeノーベースと歌うんです。そしてテーマソングは We Shall Overcome。 あのアメリカの公民権運動のキング牧師が先頭に立って行進する時のあの勝利を望むという歌を歌い続け、テーマソングとして歌っていました。一緒に歌う時、何か熱いものが体を突き抜けていくように思いました。山が動くと聖書にあります。期待していこう、希望を失わないでいこう、私たちはそこに神様がおられるから、そんなことを思うことができました。チャップリンの映画殺人狂時代の名言、皆さんがよく知っている言葉、一人を殺せば殺人者だが100万人を殺せば英雄となる。殺人は数によって神聖化される。 今このようにして、ニズドゥ宝、命こそ宝がないがしろにされ、言葉を失わされ、弱く傷つけた人々の叫びが消されようとしています。だからこそ歌うんです。だからこそ一つの戦いとして歌い続けられると語られていました。沖縄に行かないと沖縄の起きている出来事は私たちはほとんど知らないんだと思いました。基地から流れる有害物質が民間人が飲む水を汚染し、飲めない井戸がいくらもできた。こんなことも語られました。私たちは何も知らされていない、そんなふうに思って本当に恥じ入るばかりでした。知ること、共有すること、そして祈ること、これが日本バプテスト女性連合のニズドゥ宝の日のテーマです。今日私は皆さんに沖縄であることを少しお知らせすることができました。ぜひ共有していただきたいし、ぜひ祈りを合わせていただきたいと心から願います。最後に、このゴスペルを歌う会に参加され続けて命を召されていった平治牧師の祈りをご紹介します。主よ、あなたの御心に反していまだに戦いを止めることができずにいる無力な私たちを憐れんでください。私たちのその罪をお許しください。そして何とかして、何とでもして、この世界に、この沖縄に平和を作り出したい、そうせねばと願い、勤めている私たちと共にいて一緒に働いてください。主よ、イエスキリストよ、立ち上がってください。目に物を見せてください。そして平和を創出するあなたとの共同作業に私たちをもっと強く加えてください。意図高きところにはあなたの栄光が、そして地においては私たちに平和が満ちますように。主よ、御国を来たらせてください。一日も早く、主よ御国を、イエスキリストの御名によって祈ります。お祈りをします。主なる神様、皆さんのお祈りに押し出されて月曜日から金曜日まで沖縄に身を投じることができました。多くの叫びを聞き、多くの痛みを知り、そしてまた共に泣き、共に祈り合うことが許されました。神様、ほんの一つでも今日皆さんにお話しすることができたことを心から感謝します。どうぞ私たち一人一人が知ること、共有すること、祈ること、忘れないで行うことができますように。世界中で傷んでおられる方、苦しんでおられる方、へたり込んでおられる方に主の希望が届けられますように。私たちは決して諦めず、一つの戦いとして歌い続けるものとされていることを思います。主よ、どうぞ一人一人を導いていってください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。